都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで都市ミナティ始まりますよ。
はい、
はい、ね、今日も頑張ってやっていくわけでございますけども、
やっていきますけれども、
どうですか調子は。
泳いでます。
泳いでます。
泳いでますか。
いや、特に
泳いでは泳がないです。いや、だってこんなん泳がんと、
こんなん泳がんと。
泳がんと。釣り？あ、釣り派？釣り派ですか？
はい、水にかまつわるなんかだろうなと思うんですけども。うん、
だってここ山形県の白山島じゃないですか。
白山島？
うん。
多分違うと思うんですけどね。
いやいや、ここ白山島ですよ。あの、日本海の江ノ島と呼ばれる観光名所でしょうか、ここ。
あ、そうなんですか、うん、
白山島。
ここ俺、都内の結構坂の上の方にある
よ。おい、もう普通に言うてるやん。
都内の上の方にあるところで、じゃないの。
ルールないけど、ルール違反ですそういうのダメでしょ。ルール違反でしょ、それ。
ここ、あれでしょ、あの、都内某所でしょ。
そう、都内某所ですよ、うん、ここは。
はい。
うん。
ちょっと全然僕が知ってる感じと違いますよ。その島とは違いますね。
バレちゃいましたか。実はここね、山形県の白山島ではないんですよ。
白山島ではないですよね。
ここ早瀬の家なんですね。
でしょうね。
水回りっつったらもうほんまに
シンク、
シンクぐらいですわ。
ぐらいですか。
すいません、あのお風呂
場、風呂場とね、
風呂場とはトイレとぐらいしかないですわ。釣りも何もできないですわ、ここはね。
まあできないでしょうね。
じゃあなぜ山形県の白山島と言ったかというと、ここね、まあ、孤島なんですよ。白山島というのは、まあ島なんですけれども、ここね、あのむちゃくちゃもう島自体が心霊スポットなんですよ。島のある場所がとかじゃなく、
島全体が、
全体がなんですよ。
なんかすごい。迫力ありそうな感じですけども。
あ、でも結構ちっちゃいね、島なんですよ。
無人島とかじゃないの？
無人島ではないと思いますよ、ここ。あ、無人島でした、すいません。
無人島。
無人島。誰も住んでないんです。ということ、その、小さい山で、標高が、まあ、70メートルぐらいしかない山なんです
ね。大したことないね。
まあ、観光スポットなんですよ。ただ、ここ、ちょっとあの、曰くがいろいろついていて、日が暮れてから島に続く橋を渡ると、両側から、無数の白い手が伸びてきて海中へと引きずり込もうとするとか。
おー、なんかあれだね、なんだっけ、あの、船のなんか
船揺れ、
ひしゃくでなんかやるやつ、船揺れですね、穴開けたひしゃくで、
そうそう、
ぽいね、
船揺れね、まあ、そういうのがあったりとか、あと島の頂上部に至る石段の途中でぼんやりと立ち尽くす女性や子供、中年男性と出くわすことがあると。
まあ、それは普通にあるんじゃない？
まあね、観光客じゃないかと思うんですけれども、通り過ぎてから振り返るとすでにその姿はない。いずれも自殺者の例と思われるというような話がある。
その入るところがもう結構怪しいんだね。
まあね。
はい、島入ってすぐ。
すぐですから。なんかある。あとあの、海岸側から島全体を眺めていると、海中に飛び込む人影が見えることがある。もちろんそれは自殺例と。
おー。人間じゃない、海水浴気分のやつじゃなくて、
そうそうそう、というのはね、まあいろいろとあるんですって。
島全体っつうのはすごいな。
ね。
今時あんの？そういう。
あ、まあありますよ。その人が住まなくなったところとかだと、
まあ、廃墟の大きい場みたいな感じで考えればいいのか。
そうそうそう。まあそうですね。確かに。それいいですね。
わかんないけど。まあ勘で言っただけなんだけど。
まあそんなのがあったりするんですよ。白山島っていうのはね。まあまあここは白山島ではない
ないですね。
来ていただいてもね。まあ白い、まあ僕はまあ白い手ですけど。
まあまあちょっとね、怪しいのはちょっとありますけど。いろいろと見えますけどね。
まあまあそんなもんでね。まあうちは違うので。
はい。
まあまあまあ来ていただいても困りますよというような。
そうでしょうね。
はいはいはいはい。
まあ。お遊びはこれぐらいにしてお
いて。お遊びじゃねえし。
ね、毎回
お遊び
大変でしょうけど。
前菜のことお遊びっていうタイプ。
あ、そうだね、まあまあ気まぐれサラダ的なやつはね、
そうそうそう、
これぐらいにして。
あれお遊びじゃないですかね。
本菜をメインディッシュを、
メインディッシュね、行きましょうか。
出さなきゃいけないですよ。
じゃあまずね、企画タイトル名からいきましょう。
はい。
教えて都市伝説。
なんかちょっと、はい、言い方変えてきたけど。
ちょっとね。
はい。なんか違うんですか？
スパイス変えてきました。
あ、そうなんだ。はいはいはい。そこ変えるんなら中身の方変えた方がいいと思うけどね。
あのね、うん、教えて都市伝説、この企画はですね、我々がまあまあ簡単に、都市伝説を紹介するよというようなね、企画なんですよ。
一番ね、うん、プレーン味のコーナーですよ。
そうそう、シンプルなやつなんですけれども、はい、今回何の話をするかなんですよ、
はい、今日のメインディッシュ
は、はい、伝説のサバイバー、
はい、
です。
あんまり美味しさが伝わってないですけど、
いやいや伝わってるでしょ。
どういうことですか、サバイバー。
そうそう、
生存する人みたいなこと。
サバイバル
のね、生き残るみたいなこと、
うん、そうそう、うん、あのレベナントってあったでしょ。
レベナント？映画でございますよね、
うん。あの、レオナルド・ディカプリオが、うん、ね、あの、主演男優賞をやっと取ったっていうような。
アカデミーが、
うん、
アカデ
ミー。そうそう、取ったっていうね。ね、うん、まあ、あの、映画なんですけれども、はいはい、うん、あの映画ってね、まあ、あの、サバイバルをして、うん、あの、復讐を遂げるというような、まあ、簡単に言うとこんな話なんですよ。
ちょっと、髭蓄えたディカプリオが、ワイルドだぜみたいなね。
うん、そう。
なんか、ちょっとキャッキャやってました。
半分以上何も喋らないですからね。やっぱあの、
あ、そう。
うん。喉潰されてるんで、喋らない。だから、顔の演技で賞を取ったんじゃないかなって言われてたんですよ。
ああ、そうだ、言われてたね、
うん。うん。なんですけれども、あれ実は本当の話なんですよ。一部は。
あ、モデルがいる、う
ん。モデルがいるんですね。うんうん、レベナンド。あの、うん、まあ、主人公、ディカプリオが演じた主人公の名前、ヒュー・グラスって言うんです。うん、
じゃあ、役の名前ね、
うん。役の名前なんですけれども、うん、
はい、
このヒュー・グラスはですね、あの、熊に襲われて右足を骨折したが、320キロの道のりを移動して町に帰ってきた、
うん。
というような伝説的な生命力とサバイバル能力の持ち主なんですよ。
熊に襲われて、320キロ、
うん。そうなんです。
320キロ。
うん、320キロ。じゃあどうして熊に襲われたか、そしてどうやって320キロを移動したかというようなお話、ちょっと詳しくね、
うん、
あの、解説させていただきます。
はいはい、
まあ、ヒューグラス、もともと毛皮のハンターとして生活していたんですよ。
うん、
動物の毛皮を剥いで人に売るような、うん、うん、まあ、生活していたんですけれども、1823年、今からまあ200年近く前なんですけれども、
うん、
ミズーリ川周辺で、大規模な探検隊を編成して、毛皮を大きく、まあ、取りに行こうという計画が持ち上がったんですって。まあ、ちょこちょこじゃなく、まあまあ、
なるほどね、
うん、もう何百人かで、めんどくせえから、
うん、一気に儲けちゃうぜ。
そうそう。というような、まあ、探検隊のね、編成が行われたと。
はいはい。
で、その探検隊にこのヒューグラスは参加したんですね。
うん。
しかし、この探検隊は旅の途中で、現地の先住民族に襲われてしまったんですよ。
1800年代って、まあそんな感じなの？
うん、なんですよ。で、まあ、グラスは、その先住民族に襲われてしまった際に、足を負傷してしまうんですね。うん、
先住民族にやられたんだ。
やられたんですよ。うん、これが5月。
5月、
うん。うん。その3ヶ月後、8月に、大きな事件が起きると。
うん。
食料を探していたグラスは、熊に襲われてしまったんですよ。
うん。
ボコボコにされたんですね。背中とかもぐっちゃぐちゃやられたし、もうその時喉もガッキられたし。
一人で やられちゃったってこと？
そうそうそう、一人で。やってたんですけれども、うん、まあその後にね、仲間も来て、うん、その助けもあって熊を仕留めることができたんですけれども。
ああ、殺したんだ、
うん。うん。なんですけれども、もうボコボコにされて、そういうことも熊ですから。
瀕死の重傷ってこと？
うん。まあグラスは瀕死になったんですね。
うん。
言われた通りに。うん、まあ探検隊の隊長のアシュレイという方がいるんですけれども、
うん、
彼がグラスの最後を見とるために二人の人物をグラスに付き添わせるんですよ。
ん？最後？
うん。なんでそのグラスが亡くなるまで見とってやるよというような。
あ、もう死ぬと思ってるってことね。
もう死ぬと思ってるから。だからその亡くなってお墓を建ててあげた後にもう一回その二人にはあの隊員についてこいというような。ゆっくりゆっくり進んでるから
み
た
い
な感じだったんですよ。
若手に任せてみたいなことかな。う
ん、なんですけれどもそこで事件が起きたんですね。
うん、
この二人が裏切って、
うん、
グラスを瀕死のまま置き去りにするんですよ。
もうどうせ死ぬし、
どうせ死ぬし
と、めんどくせえし、
めんどくせえし、もう置いていこうで誰がわかるんだよと。
うん、
うん、俺ら二人が要はあの口合わせてね、死にましたって隊長に言えばね、お金ももらえるしというような、
まあね、
うん、
そうだね、
そうそう、なんですよ。
危険もあるだろうしね。
そう、
うん、
さっきのね先住民族もいますし、うん、で置き去りにされたグラスは骨折した右足に木を当てて固定して這うように移動を開始しました。
うん。
腐りかけていた傷口をウジに食わせて治し、
うん、
腹が減っては生肉を食らいながら町へと生還しますと、
うん、 なんか撮ってたってことか。
いろいろ撮ってたりもしますね、うん、あとね助けもあったんですって。優しい先住民族もいるんですよ。
ああ全員が全員
そうそう
そういうわけじゃない
か。傷を負っているね。じゃあちょっとないろいろやってあげようじゃないかということで、そのクマを退治したって言ったでしょ、
うん、
だからそのクマの毛皮を最後その置き去りにされた際に、
うん、
クマの毛皮で弾取ってたんですよ、
うんうん、
自分が取ったクマの毛皮でね、
うん、
でその縫う糸がないからそのクマの毛皮を無理やり背中に
縫い付けたり、うんうん、
縫い付けたりしたんだっつって、
うんうん、
その毛皮、ね、
肌と
肌に毛皮を縫い付けたりとか、
うん
うん、あと狼が肉を食らってる時に狼を追い払って自分が取って食ったりとか、
うん、
ライオンみたいなことしてたんだから、
うん、
追い払って食ったりとかね、
うん
うん、してたりとかしたんですけれども、まあ、それで町に320キロ、
うん
まあ、歩いて帰って、
うん、
その姿を見た町の人は蘇った亡霊と呼ぶんですって、
うん、
死んでると思ってるから、
うん
うん、で、まあ、さっきも言いましたけど、ウジに食わせた傷には、熊の毛皮が応急処置のために縫い付けており、それはそれはおぞましい姿だったと言われているんですって。
うん。
うん。
まあ、そうだろうね。
そうそう。
気持ち悪いよ。
気になるのが、
うん、
その二人に復讐はしたのかって話じゃないですか。
置き去りのやつ、
うん、うん。置き去りにした二人。
うん。
まあ、グラスを置き去りにしたのは、フィッツパトリックっていう方と、ブリッジャーっていう方なんですよ。
うん。
このうちブリッジャー、一人の方はものすごい若いんですって。19とか18とかなんですよ。
まあじゃあ最若手みたいなやつだったんだろうな。
だからまあ若さゆえの過ちという形で許したんですよ、うん、
結構甘いな。
まあね。でそのフィッツパトリックなんですけれども、
うん、
このグラスの復讐が怖いから、
うんうん、
こいつ軍に入隊したんですよ。軍に入れば襲われないんで守ってもらえるんで、うん、で軍を殺すと、軍の人を殺すとやっぱその、うん、ねグラスの方にも、まあ、罪というか罰が与えられるので、うん、
それ殺したらそもそもね、うん、あれですけど
なるので、
うん、
まあそれで復讐はしなかったんですって、
うん
うん、でその後グラスは再び毛皮の領主になるんですよ、
うん、
ただここで
またなんだ
自分の足を怪我させた5月に襲われたって言ったでしょ、
うんうん、5月な、うん、
同じ先住民に襲撃されて、
うん、
ここで殺害されてるんですよ
頭悪い頭が悪いな。学習をしてないね。
どこにでも現れるんですって。ふっと現れて人殺して、そいつから物取ったりするんです。その先住民族が。
まあ先住民ね。うん、まあまあ、そういう部族いるもんね。
いるので。
狩りだよな。あっちも、
うん、あっちからしたらね、うん。人間を飼ってとか、まあ動物飼ってるんですけどね。
うん。
うん、で、まあこのグラスの物語が様々な媒体で作品化されて、アメリカ全土で大人気になったんですよ。
へぇ、
うん、で、もうこれ驚きなんですけれども、
うん、
グラスが熊に襲われた場所には記念碑まで立ってるんですよ。ここがヒューグラスがクマに襲われた場所ですよ
っていうことで、襲われたところを記念にするんだ。
そうそう
そう。まあ伝説の
始まりみたいなとこですから、うん。
まあ本当にだから伝説の人みたいになってるってことでしょ。
そうなんですよ。そうなんですよ。っていうのはね、話があったりとかっていう。う
ん、まあまあ、
うん、
なかなかあれだろうね。アメリカ？
うん、アメリカです。
だよね。の方では多分すげえ。有名ななんかおとぎ話みたいになったのかもしれないね。ああ、いや、
本当そうですよ。むちゃくちゃすごいですからね、だってね、うん、これ。ヒューグラス。
へえ。まあでも、
うん、
300何キロっつってたよね。
320キロです。普通に歩いても無理
ですよ。意味がわかんねえんだけど、うん、どういうことっていう。
だから足にね、
300キロってだって無理だよ、俺。
いや、無理っすよ、普通に。
一番体調いい時でも無理だよ。300キロ。
いや、まあね。だからあれでしょ、あの100キロマラソン3倍ですから、
普通のマラソンすら無理なのに、うん、
いやすごいっすよ。それ足折れてて、で体傷だらけにされて、クマに
って思っちゃうね。
いや、その話があるんです、うん、ちゃんと、まあね、本当の話として
実際あったことなんだろうけど、
うん、そうなんですよ。まあまあもう一人実はね、
信じられないだ、
用意してるんですよ、
うん、
今のはまあ200年ぐらい前ですよ、
うん、1800年代、うん、
これは現在の伝説のサバイバルの方ですね。
おー、まだいるんだ、サバイバーが。
うん。います。いきます。冒険家、ベア・グリルス・武勇伝。
武勇伝は武勇伝ね、
うん。すごいんですよ。
うん。
うん、ベア・グリルスという方がいらっしゃって、うん、1974年生まれの冒険家なんですね。イギリスで生まれた方なんですけれども。
うん、イギリスか。
うん。
はいはい。
ほど軍隊にいたんですよ。
うん
うん、そこで身につけた体力技術を生かし、世界中の未開地を冒険してきたというような、
ああ冒険家だね、うん、まさに
冒険家なんですよ、うんうん、1996年には ザンビアでの任務中、まだ軍にいる時ですけれども、高度4900メートルからの降下の際に、パラシュートの事故に遭い、背骨を骨折してるんですよ、彼。
パラシュート開かなくてってこと？
パラシュートが多分なんかに絡まったりとかして、その時にまあ落ちると、落ちた時にちょっとバーン引っかかっちゃって、で背骨折っちゃってるんですね、で医者にはもう二度と歩けませんって言われたんですよ。
まあそうだろうね。てか即死でもおかしくねえような気するけどね。その高さで。
で、まあ彼はですね、子供の頃からの夢である、エベレスト登頂を目指して、軍のリハビリ施設で18ヶ月を過ごして、
1年ちょいか。
1年半ですね。回復するんですよ。完全に。
完全に
完全に回復します。もう歩けるようになるんですよ、普通に。だって無理って言われてるのに、1年半かけてリハビリして、
1年半リハビリすごいですよね、完治するんですよ。でも、やり続け
る
のって。
完治するんですね。で、その後、イギリス人最年少の23歳で、世界最高峰のエベレストの登頂に成功すると。
もうじゃあ、結構すぐやったってこと？
そうですね、その後ね。
治って。
で、軍隊でも海軍将校に、まあ、選ばれるなどして、ね、すごいまあ成績を、経歴を残すんですけれども、辞めちゃうんですね。
軍を、
軍辞めちゃいます。軍抜けて旅を始めるんですよ。で、その旅の仕方がむちゃくちゃやということで、アメリカのドキュメンタリー番組、マン VS ワイルドという番組が組まれて、彼のサバイバルの特集が組まれるんですよ。
そういう、なんていうの？番組、趣旨が、番組があるのね。はい、そういうなんか。
サバイバルをテーマとするドキュメンタリー番組、マン VS ワイルドっていうのがあるんです。男対ワイルドっていう
ね。わかんないけど、いまいち。
っていうのがあるんですよ。
いいタイトルなのでも。
ベア・グリルスのね、っていうのがあるんです。それね、すごいもう有名で、今もうツタヤとかでも多分置かれてますよ、DVD。ドキュメンタリーのところに。何本か。
なんかたまにあるね、そういうのね。
確かに緑色のパッケージだったかな。なんかそんなやつなんですけれども、もうこれがむちゃくちゃ人気あるんですよ、海外で。というのも、野生環境の中で手に入るものなら何でも食うんですよ。
あ、俺見たことあるかも。
あります？
あるわ、多分。こないだ見たわ。
無茶しすぎるということで、人気になっちゃったんですよ。
あ、なんかさ、すげえ笑顔で、大蛇をなんかやってるみたいな。見たわ、俺。
人気の一つっていうのが、下手者を笑いながら食うんですよ、こいつ。
そうだ、そうそうそう。
あははは、つって。
あ、あいつか。
あの人です。男前の人です。
若い若い、そうそうそう。すげえ男前。
あの人、あの人、あの人。あの人なんですよ。
あいつなんだ。
彼が今、現世というか、まあその今、一番もう最強のサバイバーって言われてるんですよ。
へえ、現役ナンバーワンみたいな。
むちゃくちゃしすぎるんで、やらせちゃうかっていうことも言われるんですって。やらせだろ、これ、つって。そんなんやってないやろ、ほんまはって。でもほんまなんですって。これほんまにやってんですって。生でカエルや昆虫を食したり、死んだラクダを解体すると、むちゃくちゃなことやるんですって。
解体？
解体とかね、虫食ったりもするんですよ。
その様を見せんだ、じゃあ。
そうそうそう
そう。その番組で。
で、一番彼を有名にしたのが、まあ、あるドキュメンタリー、まあ、その企画の一つで、底なし沼に入ってみようっていうような企画なんですよ。
なんか日本のバラエティのね、昔のバラエティありそうな企画ですけど。
でもあのレベルじゃなくて、マジで人が死んでる底なし沼があるんですよ。毎年多くの人が亡くなっているという砂漠の底なし沼。
砂漠なんだ。
そこに、自ら飛び込んで、いかにやばいかを丁寧に解説してくれると。で、あ、もうこれギリギリ、もうこれ以上沈んだら死ぬっていうところで、では、そろそろ、やばいので出ましょう。とか言って、もう無理して上がるっていうのは、どこまで沈んでるか興味ありません？
ああ、人間がね。
これっす。もう胸あたりまで沈んでるんですよ。
ほんとさ、埋められてるかな、状況で。
そうそうそう。そうなんですよ。
もうだって、あれじゃん、肩から上ぐらいまでしか出てないから、これで力入らないし。
入らないんですよ。
抜けられんの逆に。
これも足、下半身をむちゃくちゃバタバタ動かして上に上がるんですけど、すごいんですよ。
縦に泳ぐみたいなこと。
だから底なし沼に埋まったらこういう風に出てくださいねっていうようなレクチャーをしてくれるんですね。
いや、できないっしょ、それ。
あと、北極圏で、体、まあ言うたらその自分を覆う服とか、全部身ぐるみがなくなった際、キムさんどうします？
ねえよ、そんな状況。
クイズです
ね。ねえよ、そんな状況。
いや、もしなくなったらですよ。
正解あるんで、極寒の地で。
極寒の地で何もなくなったら。
自分、着てるものが全部なくなったら。着てるものが
どう暖取ります
暖を取る方法ってこと
火も起こせないですよ。
もうあれじゃないの
武器は持ってます、ただ。
氷の上ですごい、なんか回転するとか。腹ばいになって。腹ばいになって回転するとか。
ちょっとあの、正解加えるのやめてもらえます、
ね、いや、
正解はですね。
どういうこと？
あの、アザラシを殺して、アザラシの皮を剥いで防寒具として装着するんですよ。これが
なるほどね。モンスターハンターじゃん、これ。
アザラシの、だから、
アザラシのベストにしてる。
そう。思ったよりアザラシでしょ。
っていうか、気持ち悪い。着てるじゃん。
死んだアザラシで、そう。
なんていうの、イメージ多分さ、あれじゃん、アザラシの皮をこう、貼り付けてるみたいな感じだと思うけど、もうマジで着てるよね。ベストにして。
そうそうそうそう。そんな人が
まあ鎧だよ。
で、他にもね、あの、ベアグリルス監修のサバイバルセットなんてのも、発売されてるんですよ。なんでこれ一個持っとけば、もう山の中入れますよ、みたいなね。
へぇー。
とか、あの、毒があるサソリを生で食ったりとか。
気持ち悪いな。
でね、彼、得意技があるんですよ。シェルター作り。基地を作ることが得意で。
まあ、それサバイバルには。
限られた材料をもとに、ものすごい勢いで寝床を作る。他にも、火起こし技術には定評があると。松ヤニなどを使って、火打ち石で、あっという間に、焚き火を起こしたりだとか、するんですって。で、手作りの、イカダでですね、積極的に、その、まあ、無人島から脱出を試みるんですって。
それは、どういうこと？無人島にいて、
そうそうそうそう。
で、出なきゃいけないみたいな企画ってことかな、
っていう、まあ、あの、我々が、そういう意味にあった時にね、例えば船が難破してしまって、
レクチャー
と。無人となった時に、じゃあ、イカダをこう作って、こうすれば、あの、出られるんですよっていうのがあるんですけど、その、イカダ作りがむちゃくちゃ下手くそなんですよ。
なんで？
この人。
プロなんじゃないの？
イカダ作りだけが下手くそなんですよ。
不器用みたいなこと。
見ます？イカダ。これ。ただ、棒なんか何本か。
いや、でも、こういうもんなんじゃないの？その、そんなちゃんとしたもん作れないってことなんじゃないの？
と、なんかわかんないですけど、あの、高速でイカダを組む技術。
早く、素早く。
なんですよ。だから、むちゃくちゃ沈む
んです。何かに追われてんのかな？
むちゃくちゃ沈むんです。あり合わせの材料なので仕方ないでしょうけども、ボロくて、まあ、沈んでいくという
ね。でも、笑ってるけどね。
笑ってますけどね。この人ずっと笑ってるんで。
まあでも、イカダってそんな沈んでっていいのかね？
いや、まあダメっすよ。
ダメだよね。
ダメっすよ。
理論として。
そうそう、ダメ
だよね、このレクチャー。
で、もう一個ね、まあこれ最後なんですけれども、彼を有名にしたもう一つある、まあ、
エピソードみたいな。
エピソードがあって、それが、食レポっす。食レポがすごいんですよ。要は、サソリ食った後に一言言うみたいな。
なるほどね。
ちょっと芸人さんみたいなね、ところがあるんですけれども。
ヒコマロさんみたいな。
そうそうそうそう。なんでそういうことがちょっとね、あと顔芸ね。とこもあるんですけれども。
すげえかっこいいんだけどね。
そうそう。
見た目は。
あの、まあまあ、ある。
うん、
じゃあその、食レポをね、
うん、
一口言いますね。あの、口の中で海が破裂したようです。みたいな。まずいもの食った後に。
気持ち悪いね、もう。
あと、腐った内臓の味がします。とかね。何週間も置いたエビのようです。ちょっと顔見ます、これいい顔してるんですよ。
ああ、
ね、これ。
まあ多分相当まずいもん食ったんだろうね。
あとまずいもん食ったらゲッタ吐きますこの人。
ああ吐くんだ。
吐きもします。
その場で。
その場で吐きます。うえって吐いたりもするんですよ。
なんで食うんだよ。正直な食レポでしょ。
よくわかんないですけど、血と内臓と鱗を混ぜ合わせたような感じです。
いやね、誰もわかんねえわそれ。
こういうまあまああの面白いこと言ってね。グロテスクな生き物を食いながら、現地の人にはご馳走ですって言ったりとか、あと動物の糞を食って、これも貴重なタンパク源ですって言ったりとか、
ちゃんとリポートはするんだね。
そうそう、ちゃんとあるんですよ。で、ゲッて吐いて、このように食べるのを適さない生き物もいます。みたいなこと言ったりとか。
食う前に分かんなきゃダメなんじゃないそれって。
とかあるんですよ。
ね。
結構面白いんですよ、この人の。
まあ、変わってるね、
そうそうそうそう。あと名言もありますよ。
何？
クレバスに落ちた時の対処法はどうするんですかっていう質問があって、では実際に落ちてみましょうつって落ちたんです。
クレバスってあれでしょ、あの
雪山とかにある、
ね、山とかすごい崖っぽくなってて、割れ目だよね。
でそこからどう上がるかとか、
いや、死ぬしかないじゃないの、クレバス
とかしたりするんですって。
うん、
あと、遠回りするのが面倒だから、この崖から降りましょうって言ったりとか。
へぇー。
すごいね、サバイバルの能力が。
よく死なねえで来たな。
そうですよね。だこれが正解なのかもしれないですね。
そういうこと。
だから彼の生き方が、ね、生き残り方が、うん。あ、水分はどう取ります？砂漠とかで。砂漠というか、あ、ごめんなさい。アリゾナ州とかで。だから水って汚れてるじゃないですか。うん、
普通にあるの、
うん、飲めないんですよ、飲み水として、うん、で雨とかも降らない限り水なんて手に入れられないですよ。そういう時どうしますか。これ最後のちょっともう
水分、
はい、水分どう取ります。
水分でいいんでしょ、
うん、水分でいいです。
それはもうあれじゃないの、
うん、
なんかその辺にいる、
うん、
動くもの殺して血を飲むんじゃないの、
う
ん、
怖い違います違います
違う
違います違います。正解は、
うん、
象が糞するでしょ、
うん、
その糞を絞って飲むんですよ
俺見たかもその絵、その絵
動画があるんで、
うん、見た見た、
見ましょうか。さあ今日どうでしたか。
もうバカだなとしか言いようがないような。
まあまあまあまあ、
もうなんだろうね、本当に、
うん、
ボールぐらい、ドッジボールぐらいの玉状にして、
うん、
で天の方にね、
うん、
向けて掲げて、はいはいはい、ありったけの力でこう、うん、グレープフルーツ絞るみたいにギューってやって、
うんうん、
出てくる黒い水を、
うん、飲む
って ね, 飲ってね、
うん、
俺それだったら泥水飲んだ方がいいんじゃないかなって思ったけど。だ
から象が何か食って口に含むじゃないですか、
うん、
そしたら胃で洗浄されて綺麗な水になるわけですよ、ションベンっていうかね、うんうん、そういうので、だからまあそれを飲むっていう原理らしいんですけど、うん、
こっちの方がきついな。
うえって言ってい
やいや、もう、これ正解なのって思うぐらい、うえっつってたね。う
ん、ね、うん。英語でわかんないですけど、多分、やんない方がいいって言ってんのかなっていうような顔してましたし。
多分、あれさ、でも、マジでうえっつってたけど、
うん、
犯人明けなのかさ、
うん、
逆になんか怖いよね。
まあまあね。
どういう気持ちでや
ってんのかな。いつもなんか、ヘラヘラしながらやってんすよ。
怖い、こいつ。俺多分ね、前見たので、
うん、
でっかいオオナマズみたいのを、
知ってる、
腕を餌にして、
うん、
腕に噛みつかせて取る、なんか、
うん、ありますあります、
量をやってたけど、
あのあれさ、変なボロッチーなんか船乗ってやるやつじゃないですか。
そうそう、
あー、
じゃあヌードリングとかってやつか、うんうん、それやって
たやるんです。あと本当に、まあ、ドキュメンタリーなんで、
うん、
あのモザイクとかあんまりないんですね、
うんうん、
なんで動物を飼った時の内臓とかも、
ね、デロンって、ね、
まんまデロンでそれも見られたりするので、もうちょっと気になったら、まあ、YouTube でも上がってますし、DVD もレンタルしてるので、うん、まあまあちょっと気になったら、うん、
なんでしたっけ名前、
マン VS ワイルドでベアグリルスですね、
はいはい、
ベアグリルスさん、
じゃあそれをね探す、
検索していただければまあいろいろ見られますし、まああのサバンナとか砂漠とかでの生き方、
うんうん、
サバイバル技術のがもう全部手に入りますよ。
あんまり日本でねその技術使うことないだろうけど、うん、
いやまあまあまあそうですけどね、
これ結構ハマるかもね、見たらね、うん、
見たらね
面白いかも、ね、
面白いんですよ、
うん、
っていうのはまああのヒュー・グラスと、
うん、
ね、あのマン VS ワイルドのお話でした
ヒュー・グラスの印象なくなっちゃったよ
いやいや、クマと戦ってますからね、
ゾウの糞絞ったイメージしかなくなっちゃったよ
320キロ歩いてるから、
まあね、
まあ、うん、っていうのはまあ2人がね、はいはい、すごいサバイバーの話
でした。サバイバー2人ね、
はい、はいはい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。